皆様、クリスマスおめでとうございます。さて、一つ質問をしてみたいと思います。皆さんは、クリぼっちっていう言葉を聞いたことがあるんですでしょうか。クリぼっちです。クリは、そうですね、ここにあるクリですけれども、ぼっち、一人ぼっちです。そうです。今、ありがとうございます。そうです。クリぼっちとはクリスマスで一人ぼっちの略語です。まあこれネット用語だと言われていますけれども、いわゆるお一人様っていう意味です。そして今このお一人様がキーワードで、このクリスマスケーキっていうのが今特にコンビニとかスーパーとかで売れているそうなんです。まあ理由は簡単でして、やっぱり一人暮らしが増えたこと、そしてもう一つの理由として、やっぱ大きなホールケーキではなかなか食べきれないんだけれども、まあ一人用であれば気軽に買えるっていうことから今広がっているそうです。ですけれども、私はちょっと今心が少し痛んでいます。というのは、このクリスマス販売コーナーとかを見るたびに、実はちょっと心をちょっと痛むんですね。というのも、約10年前私がコンビニで働いている時だったんですけれども、販売ノルマがありまして、それを達成するためにポケットマネー、まあ、いわゆる自分の懐を痛めていたからなんです。で、私はスーパーバイザーをしていましたので、例えば10個以上とか、あのホールケーキですよ、あの大きいのをたくさん買わされまして、もうそうです、当時数万円払いました。で、これは年賀状あのノルマ問題だと同じで、まあ、いわゆる自爆営業、つまりこれは、労働法違反に当たるんですけども、まあ当時はどこもこの法律守っていなかったといいますか、たくさんのケーキをみんなのそれぞれスタッフアルバイトの皆さんが自腹で買わなくちゃいけなかった。そして今の季節において冷蔵庫の中にはケーキだらけで、私はもう年末年明けまでそのケーキを食べていた記憶があります。もうこれは本当に苦痛でした。もうこんなの本当に嫌だと思いましたけれども、まあもちろん今となってはもちろんケーキ食べることは大好きですよ。ですけれども、その正直に言うならば、そんなに売れないホールケーキ、クリスマスケーキですけれども、ホールケーキをたくさん買い取りしなければ、その私自身の販売営業実績、そして評価給料に直接響くっていうのが、ある意味これがトラウマになってまして、だからゆえに、まあ今では全くその販売とか仕事と全く関係ないんですけれども、そのクリスマスケーキの販売を見るたびになぜかその嫌な記憶が蘇ってしまう。ですので、コンビニやその某大手スーパーなどで一生懸命クリスマスケーキを買って営業販売しているのを見るたびに、私はちょっとうずくんですね。まだこれは東京限定なんですけども、クリスマス粉砕デモっていうものがございまして、これは2006年から渋谷などで始まった、もう10年以上続いているものだそうです。いわゆるクリスマスの時期においてカップルで過ごすことに対する反発、あるいはクリスマスに労働させられることへの反対デモ運動、まあちょっと冗談も入っていると思うんですけれども、まあ私はちょっと2016年ですか、香川勉強会に参加するために渋谷の政教連の本、ビルに行った帰り、たまたまなんですけど、そのデモを見たんです。そして今となってみれば、伴侶がいます、里美さんがいらっしゃいますので、笑って見過ごすことはできるんですけれども、でももし本当のクリスマスを知らなかったとしたら、もしノンクリスチャン時代の私だったら、もしかしたらこのデモに参加していたかもしれません。まあはっきり言いまして、教会に来る前の私はクリスマスが嫌いでした。まあというのも、先ほども言ったように、なぜ彼女と一緒に過ごさないといけないのかとか、なぜ自爆営業をしないといけないのかなど、まあ思っていたからであり、まあ一言で言えばクリスマスを語った商業資本主義が嫌いだったんです。ですけれども、私は今クリスチャンになって、そして本物のクリスマスを知った今感謝でしかありません。ですからクリスマス粉砕デモに参加する若者たちに本物のクリスマスを伝えたい。そして今なお自爆営業をしている方々にも、本物のクリスマスとは何かと求める人々にもぜひお伝えしたい。そのために私は汗水を流したいと思った次第です。本日はヨセフ一章 ヨセフを一緒に読んでまいりましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。そして今日はあなたのご降誕を祝うクリスマスを迎えることができ、本当に感謝いたします。どうか主よ、あなたがここにいてくださり、そしてあなたの御心が示されますように、そしてあなたに会って私たちが一つとなることができますよ。そしてあなたがこの地上に使わされた意味を共に分かち合うことができますよ。私たちも喜び分かち合うことができますように、神様どうぞお願いいたします。また今日は久しぶりにグスタブさんご家族、そしてマスターさんが来てくださいまして、そして今日はのみさんのお友達の菅尾さんも来てくださいまして、本当に感謝いたします。どうぞ主よ、新たな方を招いてくださり、そして共に祝うことができることを感謝すると同時に、神様、寒いかったり暑かったりしております。どうぞ体調が崩されている方、これはね、兄弟姉妹も覚えていますけれども、どうぞそれぞれの地においてあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、マタイの福音書ではイエス様の誕生の次第を次のように語っています。18節後半をご覧ください。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったとあります。ヨセフとマリアの二人は婚約中、まだ夫婦としての共同生活を始めていませんでした。しかしすでにマリアは身ごもっています。聖書では聖霊によって、神の霊的な力によって身ごもったとありますけれども、それは誰でも簡単に、あ、聖霊によって身ごもったのかなどと簡単に理解できるようなことではないと思うのです。見えなかった、分からなかったのと思います。そして分かっているのはマリアが身ごもっていること、そしてマリアだけしか分からないということなのです。マリアが妊娠したことによって、マリアが妊娠したことについてヨセフ自身には身に覚えがありませんでした。ですけれども、マリアは身重になっている、ヨセフはどんなに大きなショックを受けたか分かりません。そして妊娠しているマリアをヨセフは疑ったかもしれませんし、深く傷ついたことでしょう。あるいは怒りさえも感じ、考えることが嫌になるぐらい苦しんだのではないでしょうか。その苦悩の末にヨセフが取ろうとした決意、決心が示されています。19節をご覧ください。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したとあります。夫ヨセフ、当時のユダヤ人社会ではまだ一緒に生活をしなくても、婚約していればその二人は夫婦とみなされていました。そして立法によれば、結婚で夫たる者、妻たる者が他の男性または女性と関係を持ち姦通を行ったとき、それは許されざる罪としてその者を石打ちの刑に処してよいと立法には書かれてあります。私は以前このような経験をしたことがあります。これも十数年前の広島の話ですけれども、かつてカップルだった友人たちがいまして、私はいずれ彼らは結婚するんだろうなと思っていました。ある時、その彼女の方から私にだけ相談がありまして、実は妊娠したのと言われたのです。私はおめでとう、彼の子供ができたんだね、じゃあ結婚式を挙げなきゃいけないよねと伝えたんですけれども、しかし彼女は悲しそうな顔をしながら、彼の子じゃないのと。私は、今何とと聞いてみますと、それはちょっと名前は伏せておきますけれども、実は別の方の子なのということでした。この話を聞いたとき、正直ショックでした。まず彼女が浮気をしていたこと自体を一切知らなかったんです。そしてその浮気の原因が彼からの暴力であったこと、そして DV を受けていたということ、その暴力 DV から逃れるために もう一人別の男性と密かにお付き合いをしていて、そしてその方は既婚者、つまり不倫をしていたということです。そしてその既婚者の彼の子供ができてしまい、彼女は誰にも相談できないがゆえに、結局私に相談を持ちかけてきたということでした。私はとにかく苦しく悲しかった。涙しながら聞いたのを覚えています。なぜなら彼らは友達だと思っていましたし、二人はいつも仲良さそうにしていたから。そして新しい生活を始めるにあたって、その二人にはいろいろとお世話にもなりましたし、当時私にとっては数少ないその会える距離の友達だったんです。その二人の関係がもうすでに壊れてしまっていた。そしてもう二人は元に戻れないんだなって思った時、散々悩みましたけれども、結果的に私に会したことはただ一つでした。それは仲間としての義理を果たすための仲介役といいますか、彼らを別れさせることだったんです。そしてもういろいろ吸った問題がありました。で、結論から言いますと、彼らは別れることになったんですけれども、もうその時に私はもうこんなごたごた嫌だ、もうこんな嫌な思いを二度としたくないと思い、彼らと距離を置いたんです。この件以降一切彼らと会っていません。今になって思うと、私はもっと愛ある行動を示すことができたんじゃないかなと思います。ただ当時は聖書を知りませんでしたし、アドバイスをしてくれるような友人もいませんでした。また冷静に考えてみると、このように別れさせるようなこともせずに、私から静かに身を引けばよかったんですけれども、若かりし頃の過ちと言いますか、とにかく何とかしなきゃと思い込んでいたがゆえに、どんどん泥沼の中に足を突っ込めてしまうような形になってしまった。そして結果的に私自身も傷つき、そして友達を両方とも失うことになってしまったんです。開かなくても結構ですけど、申命記22章22節にはこう書かれてあります。イスラエルの悪を取り除かなければならないとありますけれども、不倫は周りの人々に悪影響を及ぼす行為であり、苦しくて悲しいネガティブな思いを周りに感じさせるものです。そしてそのしている人たちだけでなく、周りの人々も不幸にしてしまうがゆえに、主は罰せられるのだと、この御言葉の通りだと本当に思うのです。さて聖書に戻りましょう。ここでヨセフは正しい人だったとあります。彼はヨセフが正しい人だったゆえに、マリアのこの解任について苦しみ悩むことになるんです。もしヨセフが単に正しい人だったとしたら、神の掟に従って行動することがユダヤ人にとって正しいことなのですから、マリアの妊娠を貫通の罪として表沙汰にし、そして律法に従ってマリアを石打ちの刑にしていたかもしれません。ですけれどもヨセフはそうしていませんでした。ヨセフは資格使命に律法を守る、社会常識や価値観を絶対に守るような人ではなかったのです。では表沙汰にせずに密かに縁を切るということで、知らないうちに妻が妊娠していたっていうことを世間にさらされないためでしょうか。それも違うことでしょう。表沙汰にしなくてもマリアはすでに妊娠しているのです。そしていずれは子供を産むことになるでしょう。そしたら世間はヨセフのことをどう思うでしょうか。ヨセフはマリアを身ごもらせて、その責任を足らずに離縁した男だなどと噂や陰口が広まるかもしれません。これもヨセフにとっては恥であり辛いことだったでしょう。マリアを石打ちの刑に合わせたくはないけれども、妊娠したマリアを受け入れるのも辛いから離縁したい。ヨセフは迷い苦悩するのです。私はこのヨセフの心の内側、名前をずっと考えながら、私がよく見る番組のことを思い出しました。それは心の時代、日曜朝5時に放送されている番組でして、今年10月7日に再放送されたもの、2年前に放送されたものですが、山形県小国町にあるキリスト教独立学園高校の元校長、安住力也さんがインタビューを受けられていました。読むべきものは聖書、学ぶべきものは天然、なすべきことは労働という教訓のもとで、一 1学年25人、全寮制の生活を送る学校です。その教育のもとで成長していく子どもたちの姿を安住先生は紹介しています。その中の一人、16歳のある一人の、生徒が書き残した言葉を紹介いたします。いい子になりたい、そう願っていた、そう願われていた。いい子になる、それが正しいことだと思っていた。いい子のつもりで生きてきた16年、しかし私は分かっていた。悪い子の自分を誰にも見せていないと。私の得意なことは言い訳をすること、嘘をつくこと、人を裁くこと、そして全てをごまかすこと。いつの間にか私は自分の中に悪い子がいることを忘れた。私は全てをごまかし、嘘をつくことが得意だということを忘れた。そのことを気づきたくはなかった、思い出したくはなかったけれども、そのことをこの学園に来て私は知ってしまった。私が嘘つきだったことを、いい子であれば愛される、必要とされる、居場所ができる、いい子でいたかった、いい子になりたかった。私の中で声が聞こえてくる。もういいよ、助けてよ、認めてよ、もっと大事にしてよ、そう叫んでいる。聞きたくない、見たくない、逃げたい、そうやって耳を塞ぎ目を閉じる。私はいつになったらこの叫んでいる声を聞いてあげることができるのだろう。私はいつになったら本当の言葉を話せるようになるのだろう。いい子になるためではなく、私になるため、もう一度私と出会いたい。ヨセフはこの時おそらく高校生ぐらいの年齢だったと思います。その言い名付けだったマリアの突然の妊娠に、この学園の、高校生のようにヨセフの気持ちが揺れ動くのは当然ではないかと思うのです。マリアの妊娠を通して突きつけられた簡単には答えの出ない問題、聞きたくない、見たくない、そして逃げ出したい、できることなら嘘をついてごまかしてしまいたいぐらいの大きな問題ですが、ヨセフは逃げなかったのです。ごまかせなかったのです。それはマリアを愛していたからと言っていいでしょう。愛しているがゆえにヨセフは苦しみ悩む。聖書においてヨセフは正しい人っていうのは、主に向き合いつつもこのような現実、苦悩から逃げるようなことはしなかったということなんです。私たちも逃げ出したいけれども逃げ出せない、ごまかせない、嘘をつけないというような困難にあったとしても、真剣にそのことに向かい合い、迷い苦しみと対峙する時にこそ、このような時にこそ私たちは神様と出会うことができるのではないでしょうか。苦しみながら迷いながらも、その末にヨセフは夢を見ることがなります。その夢の中で天使からのお告げを聞くのです。20節から25節最後まで見ていきましょう。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神はと我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。最初に23節から見ていきましょう。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。とは、マリアの妊娠に苦悩しながら この御言葉を聞いたとき、ヨセフはハッと感じるものがあったと思うのです。そうです、開かなくても結構ですけれども、イザヤ7章14節の御言葉が今まさにここに成就するのだと分かったのです。天使はヨセフに対してこのように語られます。聖霊によるマリアの妊娠、そのマリアを受け入れよと。それは言い換えれば、迷い苦しむあなたと共に私はそばにいる、ごまかさずに逃げずに歩む、その人生の道を私は一緒に歩むという慰め、応援だったのではないでしょうか。神は当然ながらヨセフの苦悩をご存知でした。ですから夢の中に現れてくださり、ご自分の言葉を天使に託して伝えられたのです。ダビデの子ヨセフ、恐れずにマリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのであると。これこそヨセフが待ち望んだ言葉でした。天使は直接ヨセフに語りかけてくださったのです。そしてヨセフは本当に神がおられることを確信します。神の存在を信じるものになったのと同時に、マリアが話したこともここで全て信じることができた。恐れずに妻マリアを迎え入れなさい。迎え入れるとは家に迎え入れる、すなわち結婚をすること。彼は今確信を持って全てを迎え入れることができたのです。ところで、神がお告げになったこの子にイエスという名前をつけて、あなたたちの子としなさい、この言葉にはとても大きな神の思いが込められているのではないでしょうか。それは神が自分自身の愛する子をマリアとヨセフに託すということ。そして神はマリアが生まれてくる子が全ての人々の罪のために、十字架にかかって死ぬために、今マリアとヨセフに託したのです。この子は自分の民を罪から救うからであるという、この言葉の裏側にはこういう思いが込められているのです。私たちの罪を救ってくださるために、神は愛する子を手放された。その子は全てのものの罪のために苦しみ、十字架にかかり、肉を裂かれ、血を流され、その罪を担って死んでくださったがゆえに私たちを救ってくださるのです。そしてイエスを名付けなさいというこの言葉の裏側に、神が私たちに向けられた大きくて深い愛が示されているのです。神の言葉を聞いてからヨセフは驚くべき変化が起こります。彼はなかなか受け入れることのできなかったそのマリアの関係のことなんですけれども、そこから受け入れられるものへ、神に従順なものへと変えられていったのです。そして神を信じる信仰によって、彼はマリアを受け入れるようになり、お腹の子に名前をつけ受け入れることができるようになったということなのです。さて、25節で一箇所だけ注目したい言葉があります。それは男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったというところです。イエス様がお生まれになられるまでヨセフはマリアを知らなかったのです。神を恐れ、神に委ねられた者としてマリアを愛し、自分はマリアに手を触れなかった。男ヨセフの誠実さがここで現れています。彼の正しさ、正しい男ヨセフがここにあると思うのです。今回ヨセフのことについて3つにまとめることができると思います。その1つ目は、マリアの妊娠によって苦悩はするものの、神を恐れ、神に忠実に生き、お告げの通りにマリアを迎え入れ、受け入れることができるということ。2つ目、インマヌエル、神は共におられることを信じ、生まれてきた男の子にイエスと名付けることのできる素晴らしい信仰の持ち主であるということ。三つ目、イエス様がお生まれになられるまで誠実にマリアとの関係を持たずに過ごすということ。もう一度言いましょう。 マリアの妊娠によって苦悩をする者の神を恐れ、神に忠実に生き、お告げの通りにマリアを迎え入れ、受け入れることができた。二つ目、インマヌエル、神は共におられることを信じ、生まれてきた男の子にイエスと名付けることのできる素晴らしい信仰の持ち主であった。三つ目、イエス様がお生まれになられるまで、誠実にマリアとの関係を持たずに過ごすこと。さて、聖霊によって宿されたマリアの子、主イエス・キリストがこの地上に来てくださった時から、救いは始まりました。この方が来られてから、闇は光に変えられ、闇の中にいた私たちが光に照らされ、そして罪が明らかになると同時に、その光がどんどん近づいて来られ、私たちに入ってきてくださるのです。その光によって、私たちは新たにされるのです。その希望の光が私たちに来てくださって、いつも共にいてくださる。インマヌエル、神は我々と共におられる。イエス様は、私たち一人一人のところに来てくださっている。たとえそれがどのような辛い時、悲しい時であったとしても、イエス様は私たちと共にずっといてくださることを覚えたいのですが、皆様いかがでしょうか。現在、私たちは使徒信条を告白しています。その中に、聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれとあります。これは言い返せば、私は神と出会いました。そして私の最も深いところで神が共にいてくださるという恵み、喜びの告白であるということを覚えたいのです。インマヌエル、神は我々と共におられる。イザヤ書の成就であり、私たち一人一人の最も深いところに神の出会うこと。イエス様がこの地上にご降誕なされたのは、私たち一人一人と会うために、そして私たちの罪を背負ってくださるために、私たちの最も深いところで共にいてくださるためなのです。それこそがクリスマスの喜びであり、この地上にイエス様を使わせてくださった主の恵みなのです。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。天の父なる神様、本日はまた1章18節から25節まで感謝いたします。ヨセフの苦しみ、苦悩からあなたに出会い、あなたから声をかけられて彼自身が変わっていく。あなたの御心のままに従いつつマリアを受け入れていく。そのことを覚えまして感謝いたします。インマヌエル、神は共におられる。神は私たちと共におられる。私たちがどのような状態であったとしても、あなたが共におられることを覚えることができますように。そして共にクリスマスを分かち合い、喜び合える日となりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。